さあ、というわけで、今回も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院、どうも、徳松たけしです。
助練です。
はい、というわけでね、この番組はですね、お互いの気になる部分、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本当のお医者さんに、研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ということでね、まあ、前回はね、お便りがたくさん来てたということでね。
はい。
はい。いろいろとお便りたくさん読まさせていただきましたが。
はい。
ねえ。ありがたい話ですよ、ほんとね。
ですね。
はい。はい。そしてま、最近ありがたいといえば。
うん。
やっぱこれですよね。
うん。
ASCII.fm。
それそれ。
はい。
うん。
もうすぐピンときますよね。
忘れちゃいそうだったからね。
前回ね。はい。だからまあ。
録音するときに、いよいよと思ってね。
いよいよと思ってたのに、前回は結局最後の方に紹介してしまったので、
うん、
今回はですね、こう番組冒頭から、がっつり、ASCII.fm を宣伝していきたいなと。
ASCII.fm
を宣伝することはもう人間病院を宣伝してってるのと一緒ですからね。
ああ。
はい、はい、もう、もはや。
いやもう、ぜひぜひ。
ぜひぜひということでね。
ASCII.fm へぜひ。
ぜひということでね。うん、ぜひ、行ってくださいということでね。
うん。
はい。そういうことですよね。
そういうことですね。
なんで、人の宣伝するの俺ら下手くそなのかなんかわかんないけど。
いやまあ、だから、
うん、
うまい方ではないですよね。
うまい方ではないでしょうね。
うん、い
やだから別にその過剰に褒めるのを持ち上げるのも変だし、
そうそうそう。
逆になんかツンデレみたいにするタイプでもないし。
そうそう。だから僕らは、うん、考えましたよね。
何あ、だから僕らはそうですね。そうそうそう、うん。だから僕らはちょっと考えたと。じゃあどうやったらASCII.fmを一番ね、その豊志さんという方が管理されてるんですが、うん、どうやったら一番うまく宣伝できるんだろうと考えたんですよね、
うんうん。
だからまあ、なんだろうな、昔小枝、
うん、
チョコの小枝をアイスにした友坂理恵みたいな発想ですよね。
ああ、はあはあ、
はい。
もうね、着眼点を変えようということで。
着眼点を。だから友坂理恵も言ってますよね。
うん。
だからアイスにしました。つってました、
ね。だからね。
だから。
うん。
上田君は偉い当時気に入ってたんでね。
あ、
もっとピンとくるかなと思ったんですけど。
うん。
ピンと来てました。
何が？
いや、友坂理恵の、だからアイスにしたっていう言い方がムカつくってずっと当時言ってたんですけど。うん、
今でも思ってますよ。
今でも、いや、なんかあんまり反応しなかったんで、やっぱりもう、ちょっと当時の怒りを思い出したんですかね、やっぱり。
いや、だからもう、今でも分かんないですかね。だからアイスにした意味が。だからもう考えるのやめたんですよ。
あ、考えるのやめたんです。ちょっとイラッとしたわけですね。その言い草に。
もう答え出ないし。
あの若い頃の友坂理恵の言い草に、ちょっと。
うん。
謎が解けなかったわけですね。
まあ、可愛いからよしとすると。
あ、そうですか。うん、まあ、だからアイスにしましたということでですね。
うん。
だから、一回、文字起こししてくれた豊志さんの文字起こししたテキストを読み返してみようじゃないかということで。
お
うおう、はい。そういった形で今回その ASCII.fm にですね、
うん、
こう力添えできればなと。
うんうんうん、
まあ、偉そうな言い方かもしれないですけれど。
これが僕らなりのね。
そうですね。まあ、ちょっと考え。
豊志さんに対しての。
しての、うん、そうですね。
感謝の気持ちというか。
感謝ですね、
うん。そうですね。
はい、これはけどもう本当にまさに文字起こししてくれないと絶対にできない企画ですからね。
ああ、そうですね。
いや、他にもポッドキャストやってる方いると思いますけれど、
うん、
これはやろうと思ったら大変ですから、
はあはあ、
これはね、豊さんが文字起こししてくれたからこそできる企画ということですね、
うん。
まあけど実際いざやってみようと思うとね、
うん、
こうあんまりにも前例がないので、
まあそうですよね。
どうなるのかなと。別にここから演劇するわけじゃないですからね。
うん。
演劇するわけじゃないですから、ね。
演劇するわけじゃないですよ。
演劇するわけじゃないですから、
うん、
昔、一回喋ったことをもう一回喋るってことですか。
豊志さんが、 面白いと思ってくれた病気、会を、はいはい、文字起こししてくれたと。
多分そうですね。は
い、で、その、面白いと思ってくれた会を文字起こし、してくれた会の中から僕らが面白いと思ったものをまた喋るんでしょ、
ね、だからハードル上がってるんですけど。
で、それを豊橋さんが面白いと思ってまた文字起こしするっていう。
いや、しないしないしない。いや、しないしないしない。で、なんでそんなことしなかんの？
俺、連鎖していかない
んですよ。いやいやいやいや、まあ、それ一言一句は変わらないかもしれないけど、基本的に同じだから。うん、今回喋ったことは、豊橋さんは文字起こししないですからね。最初に言っときますけど。
しないですよね。
しないです、しないです。
ありえないですよね。
ありえないです。
ああ、よかったよかった。
はいはい、大丈夫です、大丈夫です。うん、別に豊橋さんもそんな愚かな人ではないので。はい、
ああ
二度手間という言い方が正しいのかもわかんないぐらいの作業ですから、それ。
ああ、そっかそっか、
はい。というわけで、今回はですね、うん、まあ最近のをね、喋ってもね、うん、まあ今聞いてる方も聞き覚えがあるような感じがあると思うので、うん、まあ、だいぶ過去にですね、うんうん、だからこれは第9回ですね、
うん、
もう第9回なんてもうだいぶ前ですよ、もう本当間に2年とかまた空いてるんで、うん、だからもう本当4年前ぐらいに喋ったことですね、
あ
多分、はい、
そうか、そんな前になるんですか、
はい、そうですね、うん、今のメンバーの前で前のメンバーのことを褒めちゃう病という病気ですね。はいはいはい。どうなんですかね、このタイトルもね。
いや、
まだ始めたばっかみたいな感じがしますけど。
いや、これ以上にもならないし、以下にもならない。
あ、
ま
あ、そうですね。
ちょうどいいんじゃないですかね。
そうですね。いやけどこれは、聞いてる人もどういう気持ちでね、うん、聞くのかわからないですけど、いや、本当ですよ。
うん、
一切面白くできないですからね。
ですね。
頑張っても、
うん、
ただもう決められた道をね、
うん、
もう初めてじゃないですか、人生においてね、引かれたレールの上を走るね、
う
ん、
あ、そうかもしれないですね、
いやいや、どんだけアウトローに生きてきたんだよ、
うん、
はいはい、まあまあまあ、けど行きましょう、こうやってね、なんかサブタイトルみたいなね、見出しみたいなのも作ってくれてたりするので、うん、
そう
ブロックごとに分かれてたりするんですけれど、
うん、
はいはい、
でもね、まあ、第9回聞けよとは言わないでほしいですよね。
そう。いや、だから、こう、うん、今回はそういう面白さもあるかもしれないですよ。その、本物の第9回と、聞き比べるっていう。面白さもね。
うんうん、
そんなに興味ないでしょうけどね、僕らにね。
あ、まあまあまあまあまあ。
まあまあまあまあまあ。うん、まあまあ、けどね。まあ、やりましょう。聞いてくれてる人いますから、実際。
うんうんうん、
ちょっと一回、じゃあやってみますけど、いいですか、ちょっと。
あ、いいですよ。
いいですか、
うん、新鮮かもしれないし。
はいはい、
うん。
で、これ最初に注意事項として言っておきますけど、この、徳マスっていう部分は読まなくていいですからね。ま
あ、
僕がやりそうなボケですけど。
あ、
で、そこ読むとこじゃねえよっていうくだりはなくていいですからね。
うん、うん、うん。
はいはい、はい、で、そこは飛ばして、もう早速。
はい。
始めていきたいと思います、
うん。
なんかまあ気になるとこあったら別に止めてもいいですけどね。
ああ。
はいはいはい。別に。
あ、なるほどね。
はいはい。まあまあまあ、まあ、そこは臨機応変にやってみましょう。もともとやったことないんでね、これ。
はいはいはい。
じゃあいきます。
はい。
これは僕なんかね、結構ね、こういう人生を全般的に歩んできたんですけれど、今のメンバーの前で前のメンバーのことを褒めちゃう病っていうね。
うん。
これね、似た病気で、今後よく出てくる病気であると思うんですけど、
うんうん、
とにかく自分の時代輝かせたい病とか、似た病気があるんですけど、まあこれちょっと絞った感じで、
うん、
今のメンバーの前で、前のメンバーのこと褒めちゃう病ってことです、
ね、うんうんうん。
これもまあ病名通りですけど、
うん、
バイトなんかで例えると、
うん、
やっぱりオープニング、うん、オープン、
うん、
スタートメンバー最強説みたいなあるんですよね、やっぱり。
はいはいはいはい。
ということで、ね、一回ちょっともう一言一句そのまま読みましたも
ん。
完全にアドリブ入れなかった。
従順にね。
かなり今従順にやりました。
うんうんうんうん。
で、次のブロック行きましょう。
はいはい。
で、こう見出しがバイト先のオープニングメンバー最強説に移ります。
でもなんか、はい、NHK みたいで面白いですけどね。
そうですね。当時喋ってる時よりちゃんと喋れてるんでしょうね、多分。
うん、
台本があるみたいでね、うん、でちょっとそのまま行きたいと思います、
はい、
オープニングメンバー最強説みたいなね、やっぱりオープニングメンバーっていうのは1年経つ、うん、2年経つうちに辞めてくわけですよ。
そうですね。
けどオープニングメンバーの生き残りっていうのが大体1人2人はいるわけですよ。
残党がいますよね。
そう。大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
耐えれますか？
あ、全然僕は。
大丈夫ですか、うん、なんかその、まだこう、話を進めてる側はいいんですけれど、うん、若干こう、ボケ的なニュアンス出す側、耐えれますか？
ああ、そういうことは、そこだけはあんまり考えないようにしてますよね。
ああ、なるほど、うん。もうとにかく、ひたすらテキストを読むということにね。
そこ膨らませるとね。はい、
ああ、そうですね。ごめんなさい。うん、ごめんなさい、うん。で、大体2期、3期、4期メンバーっていうメンバーになった時でも、うん、で、4期が、なんならちょっといい感じで、
うん、
ね、まとまってる時でも、うん、1期メンバーっていうのは、やっぱりあの頃が最強だったみたいな、
うんうん、
最強だったっていう表現よく言いますけどね。
はいはいはい、
あれね、わからない、わからんでもないんですけど、うん、やっぱね、士気は下がりますよね、やっぱり。
まあ、あとね、今のメンバーを輝かせれてない自分の力のなさっていうものを理解しないっていうのもありますよね。
理解してないっていうのと、
うん、
あと、これもう一個ポイントとして、一気がどれだけ有利かってことですよね。
うん、
しょうがないですよ、一気が有利なのは。だからこの病気の一番の被害者っていうのは、日本で一番この被害を受けてるのは、モーニング娘。の現在のメンバーですよね、やっぱり。
なるほどね。
やっぱり一気を超えられないわけですよ。やっぱあの頃が最強だったみたいなね。
うん、
どうしてもそうなるわけですよ。
はい。
あと僕が通ってた東邦学園の、これ、東邦学園じゃないですけどね、僕が通ってたのね。東邦高校ですよね。うんうん、東邦学園はあの、日向くんが通ってた学校なんでね、これ、はい東邦学園の野球部とかでもそうですけど、やっぱ昔強すぎるともうちょっと、もうちょっと超えられないみたいなとこあるんですよ、なんか。
そうですか。
笑、かっこ笑い。いや、だからね。下手したら、なんでそんなことすんのかなって思うんですよ。だから、一期メンバーに入ったこと、あんまないんですよね。
自分がね。
僕、大体ね、二期、三期あたりで入団するんで。
でも、なんかよく輝かせてますよね、徳松さん。
僕ですか？
自分の、いわゆる、中学2年生を輝かせてますよね。
そうですね。僕、よく中学2年生最強だったみたいなこと言いますよね。
言いますね。
けど、ちょっとそれ言い訳していいですか？
いいですよ。
ちょっと棒読みになってきたね。なんか最初に比べるとちょっと棒読みになってきたよね。なんか。まあまあまあ、しょうがないです。しょうがないです。僕、未だに中学校2年生の人とつるんでるからいいんですよ。
まあね。
だからそれを他のカテゴリーに行った時に、俺今こうやって新しいコミュニティ作ってこうやって飲み会してさ、すんごい楽しいんだけどさ、やっぱ中2の時は最強だなって言ったらこれは病気ですけどね。
それ確実病気ですね。
僕が中2の頃輝かせること言ってるのは、中2を思い出せよって、中2のやつに言ってるだけですからね。中2のあの輝いてた頃を、まあ実際輝いてなかったんですけどね。ある意味輝いていたあの時を思い出せよって中二の同級生が最近落ち込んでたんでね。葉っぱかけただけなんですけどね。
でもね。
はい。
あの頃の中二。まあ僕のその中の中二のメンバーなんですけど、輝いてたっていうのはまあちょっと言い過ぎですよね。確かにね。
まあ全然表面的には何も輝いてなかったですよ。
でもね、やっぱりダイヤの原石とかゴロゴロいたんですよ。
いましたね。
ただずっと磨かれなかったみたいなとこはあって。
そうなんですよね。
ただダイヤだから価値があったんで、やっぱりね、面白かったっていうのは、え？
そういう結論で、なんだこの話を。 こいつら何話してんだお前。なんでこの中二のわけわかんねえ思い出お前。なんでなんか急に自己評価しだしたんだこいつらなんか。なんで原石ゴロゴロいたんですよねとか。で最後意味はよくわかんないなんか。
めっちゃ輝かせてますね。これ
ね。めっちゃ中二の頃好きですねこいつら。
この時ちょっと僕らなんか磨いてますよね。うん、ゴシゴシ。
まあ磨けど輝けてないですね。
輝かせたいから磨いてますよね。
磨いてますね。
一生懸命。
ちょっと全然最後がよく分かんなかったですもんね。なんか
すごいね。
僕のそういう結論でいいんですかっていうね。コメントの意味が全く分からないですけど、まあまあちょっと進めていきましょう。
うん、
じゃあの上田君確かに面白かったですよっていう、ね。
あ、いや、
う
ん、はい。確かに面白かったですよ。
面白かったですよね。
けど輝いてはいなかったですね。
輝いてはいなかったですね、うん、何の思い出もないですからね。
思い出はありますけどね。
あ、思い出はありますか、うん、だから僕が言いたいのは何だろうね。まあいいや、もう止めたらきりないね、うん、だから僕が言いたいのはこの中二の頃の話ではなくて、一番潜んでるのはバイトのオープニングメンバーの残党にこの病気にかかってる人が多いので、
生き残りのやつらがね、
生き残りのやつらがですね、
結構そういう経験した人いるんじゃないですか、その生き残りの残党から。
残党から、
俺らの時代はみたいなこと聞いたりね、
はみたいなみたいね、
聞かされるっていう。
だから基本的に OB なんですよね。
俺ら、私らはそれ聞いてどうすればいいのみたいなね。
なるほど。だからこういうのって高校3年生とかで決まってればみんな卒業していくんですけど、卒業しても OB とかね、ちょっと顔出す OB とかさ、いてさ、
邪魔くさいですね。
なんだろうな、本当にこんな感じなんだろう ね。なんだろうな、腹立つねこいつらね。
こんな感じのしゃべりしてたんだ。
いやけどもう文字起こし、もうそれは投資さんが文字起こししたはずですから、もう間違いないとこうやって喋ってるんですよ。なんか、うん、なんかやっぱり鬱陶しいですね。なんか
こういう感じにならないでおこうっていうつもりでやってはいたんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
いやけどこれはもう文字起こしはもう裏切らないですから。
ああ。
もうこういう風に喋って、なんとか、みたいなね、みたいなね。
はは
ははみたいな、みたいな言い方を喋ってますね、なんか。
すっごい病気にかかってますね、これ。
すごいですね。じゃあ次の、ブロック行きたいと思います。
はいはい。
カズを日本代表に入れたいっていうタイトルになってますね。俺ね、昔はって思ったコメントがあったんだけれど、あんま関係ないかもしんないですけど、よくカズを日本代表のね、サッカーのカズを日本代表に入れてあげたかったっていう世の中の風潮あるけど、僕実際そう思ってたんですけど、ツイッターなんかのつぶやきで見たんですけど、カズを日本代表にしてあげたかったとかみんな言ってるけど、学生時代に OB がやってきて楽しかったことなんて一回もないっちゅうつぶやきを見たときに、あ、確かになって。だからあんま OB を立てちゃダメだなって。その時ね、自分もちょっとカズには一度ワールドカップに出させてあげたかったって言ってた人間なんで、僕自身もね。そういう意味で、これ、岡崎のこと何も考えてなかったなっていう。いや、ちょっと辛い。辛いなぁ。台本のカッコ笑い辛いわ。うん。何も面白くないのに笑ってくれてたんだね。うん。
いや、僕の、
はい。
笑いからね、また。
いや、なんでだよ。辛いっつったじゃねえか、お前。まあいいや、じゃあ、お願いします。はい。岡崎、もし来てたら嫌だろうなっていう。
でもそこはね、ちょっと考えるとしたら難しいところですね。
難しいとこですか？
別に僕はカズ好きですけど、かといってカズを代表入れてあげるべきとも別に思わないですけど、でもカズが代表入ってそんな問題なかったんじゃないかなっていうのはあるんですけど。
いやー、どうなんでしょう。
ただ数じゃなくて、北沢とかね。
それこそ害なさそうですけどね。
数じゃなくて北沢とかね。そうするとなんか、北沢が数のこと喋りそうじゃないですか。
なるほどね。そうだね。カズさんの時の時代は、カズあんまり言わなそうだよね。
カズは言わなさそうなんですよ。
僕らの時代とかね。
カズは、その時を輝かせそうじゃないですか。
カズ本人から J リーグのためにブラジルから帰ってきたっていうセリフを、カズから聞いたことはないわけですからね。そう言われてみればそうですけどね。けど北沢とか言いそうですもんね、なんか。
武田とかよく言ってますからね、実際。
武田は実際言ってるってことね。
バブルの話しましたからね。僕たちの時代はつって。
本当ですか？僕ね、中2の時ね、武田のサッカーカード生徒手帳に入れてたんでね、まさかあんな末路になるとは思わなかったですよ。思わなかったんで、僕はあの当時サッカーやってたんで、武田のゴールに対しての嗅覚っていうのを尊敬してたんですけど、まさかね、ああいうバブル崩れみたいな末路をたどるとは。
まさか財布に武田のカード入れてたのは中2の時なんですか？
中2ですね。日本リーグチップの時でしたね、まだ。
前世じゃないですか？
前世ですよ。
武田も君も。
大丈夫か、これ。大丈夫？
え？
いや、なんか、こんなに面白くないの？なんか。
うんうん。
何この会話、ちょっと、うん。もう。大丈夫？
大丈夫でしょう。
なんで、本当に難しいね、これ。いや、なんかこう、ああ、なるほどね。恥ずかしくなってきたな。そうですね。さっき、中二がね、輝いてた、なんちゅう話が出てきたんで、これちょっと誤解受けるといけないとあれなんですけど、別に僕らの中学校2年の時、何にも輝いてなかったですけどね。これ最後に言いますけども。
怖い人も一人もいなかったですからね。
一人もいなかったです。なんかもう僕らなんて漫画描いてましたからね。
そうですね。漫画作ってましたからね。
満件作って3日で女子に陰で気持ち悪いって言われたことあるぐらいの。
顔真っ赤にしたりとかね。
顔真っ赤にして。で、授業中になんかこんなね。
指で形作ってね。
指で会話とか、手話みたいのしたりしてね。すんげえ気持ち悪かったんですけど、ただ単にちょっといい思い出だったっていうだけですから。
まとめると、やっぱりオープニングメンバーになった人は気をつけろってことですよね。ちょっとね。
けどそれは逆を返せばオープニングメンバーには入れっていう解釈になりますけどね。
逆に言えばね。
逆に考えればオープニングメンバー
ぜひ入れっていうことですよね。
ちょっとフロム A っぽくなくってよ。何？ちょっとフロム A になくっても案を買ってでもっていうね。
あーはーはーはー。ああ、オープニングメンバー募集ってあったらね。
オープニングメンバー募集のバイトを探せと。
何よりもオープニングメンバー。
僕ぐらいの年になるとバイト選べなくなるんで、僕に今更オープニングメンバーに自慢されてもそうですよねって言えちゃうのはいいですけど、若い頃っていうのはね、やっぱりもうオープニングメンバーに負けるとかね、強気な、勝ち気なところがあるんで、ぜひこれからね、大学、まあ大学を出てバイトをする人はいないですけれど、高校に出て、まあ、高校在学中のですね、特に、あそこ大事ですね、18区のあたりは。
大事ですね。
大事ですね。
すごく大事ですよ。
もう18区はもうオープニングメンバーのバイトしかやるなと。
時給なんかよりね、オープニングメンバーっていうのを。
そうそう。50円安くてもオープニングメンバーを。それが、いずれ50円以上の価値を出すと。
出しますね。
けど、願わくばオープニングメンバー感をね、後に出さないでくれればそんないいことはない。そんないい人生はないと。
そうすると何て呼ばれるかっていうと、レジェンドって呼ばれるんですよ。
レジェンドって。レジェンド長寿になれますから。
そうです、そうです。
だからやっぱり、ああいう筋肉マンとかテリーマンみたいなポジションに行けますからね。
そう、そう、そう、そう。
だからあんまりオープニングメンバーになって、オープニングメンバーを懐かしむみたいなことしてると、なんか残虐超人とかね、陰で呼ばれたりするんで。
それこそ残党って呼ばれますからね。
残党って。
残党とレジェンドじゃえらい違いですからね。
えらい違いですから。残党って呼ばれないためにぜひオープニングメンバーのバイトをですね、ぜひ探してほしいですね。
勝ち取ってほしいですね。
勝ち取ってほしいなと。面接は受かりやすいですから。
そうですね。大量募集が多いですからね。
大量募集ですから。はい、面接受かりやすいんで。
忙しいですしね。
オープニングメンバーになってですね、楽しいアルバイト生活を送っていただきたいなということで、今週は以上です。それではこの番組では、今日紹介して共感してほしいレベル超えると引いちゃう病と、今のメンバーの前で前のメンバーのこと褒めちゃう病の2つの病気を治してくれるお医者さんを募集しておりますので、ぜひこちらまでメールの方よろしくお願いします。それではまた来週。つまんねえこの番組よ、お前。つまんねえぞこの番組なんか。
僕らですよこれ。これ僕らですよ。
やだな、うん、なんか文字で読んだ時楽しかったんですけどね。
あ、
やっぱちょっと読み方ってすごいあるんですかね。なんだ、どういう理由なんですかね。
理由が分かんない。
なんか同じこと何回も言うしね。
うん、何も面白くないのに笑ってるし。ねえ。
いや、でも絶対この、多分、豊志さんも、多分、豊志さんが文字起こしてるとかそういう問題じゃないですけれど、その、ま、とにかく文字起こし、ね、うん、豊志さんがしてくれてて、
うん、
あの、かっこ笑いって、うん、その、半ぐらいじゃ入れてないと思うんですよ。
うん、
やっぱり、それなりに笑った時に、このかっこ笑いっていうのを使ってると思うんですよね。
うん、
そう、乱用はしてないと思うんですよ、かっこ笑い。
うん、
変な話、ずっとにやけて喋ってるわけですから。
うん、
そうなんだ。
ね。
わかんないぐらいですもんね。なんでっていう。なんでかっこ笑いって思うぐらいのとこもありますもんね。
ねえ、全然面白くないね。
いや、
まあ、だからこの、うん、何このテキストを読むと面白かったですよ。僕も面白かったですから。
いや、読むとなんか、ああ、わかるわかるみたいな部分もあるし。
意外と面白いなって思いましたから。思ったんです
よね。けど、うん、その喋ったことを、
うん、
文字にして読むまでは面白いってことですね。
うん、うん、うん。
そこまでは面白いんですよ、絶対に。
うん。
自分たちで言うのもなんですけど。
なんですけど。
なんですけど面白いです、これは。
うん。
けどそれを、まあ、今後誰もやらないと思いますけど、
うん。
もう一回読むと面白くなくなるっていう。
ねえ。
ねえ。
なんだろう、これ。説得力も何もないし。
いや、だからこれは、どういう、まあね、同じ内容のことをやっぱりもう一回言えないっていう部分なんでしょうけれど、
あ、
何が逆に違うんでしょうね。途中なんとなくうまく喋るようにね、
うん、
もう途中心が折れて棒読みになったとこもありましたけど、
ありましたね、
うん、あれ。それはしょうがないですよ、こんなのね、うんうん、けど途中なんとか持ち直してね、
うん、
こうなんか当時僕ね、喋、
うん、
ろうともしたんですけど、
うん、
なんですかね、やっぱりこう会話っていうのは魂なんですかね。
うん、それもあるし、うん、やっぱりこのなんだろう、この人たち、
あ、
僕たちですか。
まあ、まあ僕たちですね、これ。
なんかこの僕たちってなんかこう何このムカつき。
なんで、いや、けど、すっごい、なんか、一つ言えることは、
うん、
もう今も、まあけど今もそうなんでしょう。これ昔だからそうってわけじゃないんでしょうね。
うん、
いや、今も多分絶対こうなんでしょうね。
あー、でしょうね。
でしょうね。
うん、
まず僕が一番受けた印象としては、うん、なんか自分が好きな感じ出てますね。
なるほど。
自分らが好きな感じ思った以上に出てますね。
出てますね、これ。
ねえ。
うん。
そこが僕は一番ちょっと痛々しかったですね。
なんか読んでて、ちょっと思ったのが僕も、ちょっとそれに近いんですけど、
はいはいはい。
なんか、自分たちが、に価値があるような
いやいや、本当に。
感じ？
いや、本当に、その、なんだろう。
鼻につきますね、なんか。
いや、本当に、自分たちに、うん、いや、価値がある、みたいな。
うん。
なんか、そう、自分たちの、思い出を人に聞かせたいっていうね。もう、その行為自体がもう、なんとおこがましいんだと。
でも、ちょっと、ごまに言うなら、
はいはいはいはい、
ちょっとごまに言うならね。
ちょっとごまに言うなら、うん、はい。
ちょっと言うなら、
はい。
一番最初にこれを録音したわけですよね。
はいはいはい、
はい。録音した時ありますよね。
ああ、これをね、うんうん、はいはい。この回をね、はい、はいはいはい。
その時は僕らは、多分、まあまあ、まあ面白いと思って、載せたんですよ。あげたんですよ、ネットにね。
でしょうね。まあまあまあまあ、まあう
ん。で、それが次に経って、年月経って、豊志さんがこう、はいはい、文字起こししてくださって。
はいはい。
ね。で、文字起こししてくださったのを見た。で、はいはい、その時点ではまだ面白かった。
面白かったんですよ。
うん。
はいはいはい、はい。
だから、傲慢に言うならそこまでは価値があるんでしょう、これ。
あ、なるほど、
うん。
傲慢に言うならね。
うんうん。
だから、あえて価値のないことを今回してしまったってことですね。
それをもう一度。
ああ、なるほど。
こういう形で。
なるほど。
うん。
そうか。
起こすと。
なるほど。
これ価値なくなっちゃいましたね。
なるほど。
残念ながら価値なくなっちゃいましたね。第9回。
ってことはもう第9回をもう、ブログから削除しないといけないことになっちゃいますね。
そうですね。そのレベルにはなってますね。
うん、言葉起こししたせいですね、これはもう。
そうね、言葉起こししてしまうとね。
うわぁ、ちょっと投資さん、だから、けどこれはですよ、
うん、
このすごくプラスに考えれば、
はい、
まあ、今回の、
うん、
回、まあ、ゴミみたいな回ですけど、
うん、
まあ、自分に価値があると思っちゃってる病ですよね、まあまさに。
ですね。
まあ出ちゃって、こんな行為に及んでしまいましたけれど、うん、これは逆に、豊志さんに対してはアピールになったんじゃないですかね。
おうほう。
豊志さんがやってる行為までは非常に価値のあることだと。
ああ、ああ、
そうか。いう、こう、対比をすることによって、すごくその豊志さんが文字起こししてくれてる価値というものが、なんかこう、前面出た、みたいな考え方もあるんじゃないですかね。
なるほどね。うん、
はい、はいはいはい。
そうですね。
そうなんです。
なんか豊志さんまでは本当に、良かったんですよね。
豊志さんまでのバトンタッチは良かったんですよね、本当に。なんでこんなことやろうと思っちゃったんでしょうね。いや、なんか。
あ、でも、あれじゃないですか。やっぱ、はい、どっかで怪しいと思ったんじゃないですか、
ね。そうですね、
うん。
けど僕はね、そのね、どっかのそのなんかこの違和感、怪しさっていうものを、
うん、
なんか、すごく奇跡的にいい方に転がると思ってたんです。
あーはーはーは
ーなんか
はーは
ー、全く想像つかなかったんですけど、なんかいい方向に転がると思ったんですけど、
うんうんうんうん、
まさかの惨敗ですわ。
いやーもう、もう、ちょっと治ったでしょ、この病気が。
え、ちょっと治りました。
うん、
すっごくね、自分は価値がないと、
うん。
自分の中二の頃の思い出話、何の価値もないことが分かりましたね。何あれ何授業中こんなのやっててとか。本当に知らないから、そんなの。ね。だから、そこがなんか強調されて、だから、なんとなくこう喋ってるときは強調せずに喋ってるんでしょうね。
でもね、まあ、うん。でも物には、もう何にでもそれなりの価値はあるんですよ、多分。多分ね。
はいはいはい、
おそらくですよ。もう僕今謙虚になってるんで。
はい
はい
言い切りはしない、ね。
絶対とは言わないですけど。
絶対とは言わない。
おそらく価値はある。 けどやっぱりその価値をね、実際の価値よりも大きく見せようとするとこうなるんじゃないですかね。
いやー本当そういうことだと思います、うん、だからさっき言ったあの中学校2年生の時のどうでもいい思い出にも、うん、もちろんちゃんと本当は価値があると、うん、ね、うん、思い出話として誰もが持ってるような思い出話としての価値があると思うんですけど、うん、それを強調した日にはね、
うん、
そりゃこんなことになりますよね。
いやー今回ねこうちょっと試してみたけど、うん、めちゃくちゃ勉強になりましたね、うん、
めちゃくちゃ勉強になりましたね、うん、いや本当ですよ、うん、いやーなんかね僕は小さい頃集会所のおじさんに、たけし君は漫画が本当にうまいねっつってね、集英社に持ち込みに行っちゃった気分ですよ、もう本当に。今もう集英社の帰り道ですわ、もう本当に。まあそこで満足しときゃよかったなと。持ち込みに行くんじゃなかったってね。
おじさんに褒められて、嬉しいぐらいな感じで。
嬉しいで、僕の漫画終わっとけばよかったんですよ。
やっぱ天狗ですかね。
天狗ですね。もうこんなことやってみようかなんていうノリがもう天狗ですね。そうですか。じゃあまあというわけでまあ今回はアスキー .fm の文字起こしサイトですね、
うん、
には非常に価値があるとね。
ありましたね。
ありましたね。
これ。はい、これありましたね。
これありましたね。
うん、
そしてそれを、もう一度読み返すことには何の価値もないというね。はい、ということが判明しました
ね。
そう
ですね。なんかボコボコにされた気分ですね。
本当ですよね。ちょっと、なんか支障でんじゃないかなっていうぐらいね。
多分僕、明日気づくと思うんですけど、右まぶたとかピクピクいってるんじゃないですかね。
あの、すんごい疲れてる時になる変な症状ね、あれ。
そうそうそう、うん。なんか神経痛になるんじゃないですかね。
いやいや、あんま気にせずにやっていきましょう。
うん、
いや、基本的に僕らの、些細な思い出を喋っていくだけですから。
うん、
思いとかをね、
うん。
強調することをせず。
あ、
ね、
は
いはいはい。謙虚に何気なく喋っていきましょう。
まあ、ポッドキャストですからね、これ。
ポッドキャストですから。
うん、
はいはいはい。
まあ、いいんでしょ自由に喋って。これからも。
開き直ってる感じもしますけど。
開き直りも、まあ、あるかもしれないですけど。
まあ、まあまあまあまあ。
もともとそういうものでしょ、
そうです。だから別に来週から喋っちゃいけないとか、
うん、
そんなことはもう、一切ないです。
ビビらないでいいんでしょ、
ビビらないでいいですよ、別に。
うん。
別に価値なんてないわけですから、もともと。
こう思われたら嫌だとか、なんか思わないでいいんでしょ。
そうですね。まあけどこれを本当に今回その配信するかしないか一回すごく考えた方がいいでしょうね。多分。
はいはい、なるほどね。
あれってバレちゃうか、バレちゃいますかね。
これバレます
ね。これはバレますよね、そら。
うん、
バレますよってかもう本当です。自分から証拠作品作ってるようなもんですからね。
でもしかしたら、
はいはい。
もうバレてる人にはバレてて。人間病院を聞いてやめた人は
怖い怖い怖い怖い怖い怖い、バレてたってことですよね。
もう一発で分かるとかあるんじゃないですか、
ね、その人自体で読み返してたってことですからね。はい、
うんうんうん、
読み返してたんじゃない、読み返してたまではいいんですからね。あ、言い返してたんでしょうね。もう
でもやっぱりね、背伸びやら嘘やらはあんまりつきたくない僕らなんで。
そうですね。
やっぱりこれ聞いてもらいたいな。
そうなんですか、うん。そんな感情に変わってきましたか。
うん、
そうですね。なんかね。
なんかこれ、まあ、裸になったような気がするんで。
そうなんですよ。なんか先週、先々週ぐらい、すごい最近面白い人間病院みたいなね。
あの
コメントツイッターなんかでちょうどいただいてたんで。一回裸になるタイミングですね。
うん。見てみたいな感じでね。うん。
そうですね。
うん、
けど、その自信があるみてえじゃないですからね。
ああ、そうですね。
もう、すごいチンポコちっさいですからね。
ああ。
けども見せるしかないですね、もう。
見せるしかないんじゃないですかね。この際だし。
そうか。ちょっとなんか、うん、ひょっとしてなんか、うまく転がるかと思ってた自分も恥ずかしいな、なんか。
ああ、傲慢だったんじゃないですか。
傲慢で、すべてにおいて傲慢でした。
うん。
うん。
まあ、これが僕らですよ。
そうですよ。だから、こういうのも文字を、 そう、文字起こするまではいいんですよね、だから。
で、一回、なんかね、はい、今後、
はいはいはい、
例えば、徳松くんがやってるデストロイラジオとかね。
あんなもん、お前、まあ、あんな、お前、それこそ、大問題になるぞ、なんかもう。どういう字で書きゃいいか分かんないこととか喋ってるから、なんか。めー、めー、めーってなんだよってなっちゃうから。なんか、すんげえつまんねえよ、あのラジオも。デストロイラジオもつまらんわ。
でもね、なんかね、実際のサイズと多分違うんですよ、これ、やっぱり。
ああ、そうですかね。
多分ち、文字起こししたの
だからこれ、ちゃんと文字起こしサイズになってるんですよ、多分、本当に。本当にこう、本当に読んだときは、本当に、何度も言いますけど、自分たちで言うのはなんですけど、なんか、あ、面白かったんで。
ちょっと、あ、うん、うんと思うのが、なんか、あれと似てますよね、例えば、
はいはいはい、
そうですね、うん、声優がテレビに出るとちょっと違和感あるとか。
そうなんですか、
うん、
そういう感じですか。
なんかテレビのね、あ、役者が、テレビ役者が、
はいはいはい、
映画の声優やったりとか。
いやいや、なんか場違いみたいな感じなんですか。なんか
サイズが合わないとやっぱ違和感がある。
ああ、なるほどね、うん。やっぱりこう、僕らなりのサイズがあるんでしょうね、多分。
あると思いますね。
これは、これは違います。うるせえ奴らの高橋留美子の原画展に行った時あまり感動しなかったっていう話は関係、これ関係ないですか、全然。大体漫画家の生原稿で見ると感動するらしいんですけど、高橋留美子の生原稿あんま感動しなかった
んです。あんまり上手くなかったからじゃないですか。
あんまりね、いや本当に知らないですけど、うん、まあこの高橋留美子ファンが聞いたらえらい怒られそうなんであれですけど、なんか他の人の生原稿とかなんか、それこそそんな、もう大活躍してる人じゃないのでも感動しましたけどね。高橋留美子の、原画感動しなかったですね、なんか。
高橋留美子はやっぱり絵じゃないんじゃないですかね。
面白い。話が面白い、ね。
そうそうそう。話は面白いんで。
雑誌で見てる絵の方がなんかね、よく見えましたね。
う
ん、
ああ、
うん。
でもまあ、でもそんなような感じなんじゃないですかね。
どんなような感じかわかんないですけど、まあとにかくこれだけは言っときたいのは、トヨさんが、ASCII.fm で、ポッドキャストの文字起こしをね。まあ変な話、うん、僕ら以外のポッドキャストなんか文字起こしたりしているもので、
うん、
まあそういったのを字で見ることによって、改めてね、うん、またちょっと面白みが変わってきたりすると思います。なんか気づくことがやっぱ多いですね。やっぱり。
そうですね。
喋って聞くより、こうなんか、字の方が気づくっていうことがすごく多い感じがするので。
僕からも豊洲さんに一言ちょっと言いたいですね。
ああ、そうですか。はい。
まあ豊洲さん、ありがとうございました。
ああ、なるほど、ね。
失敗しちゃいました。
って感じですか。どうすりゃいいんだ、お前、投資さん、失敗報告受けてね。いや、だからその文字起こしを失敗したわけじゃないですからね。
そうです、そうです。
文字起こししたことをなんか改めてうまく PR するためにもう一回読んだら失敗しましたってことですからね。そうです、そうです。だからまあまあまあ他のね、ポッドキャストの文字起こしね、トヨさんにしていただいてる方は、そんなことしてないと思いますけれど。
ああ、したらいい、したらいいんですよ。
間違ってもやらないようにってことですね。
したらいいんですよ。
したらいいんですよってなんだろう。
わかりますから。
道連れにしようとしてるんだね。
わかりますから、身の程を。
いやいやいや。なんでだよ、お前。なんでそんな結論になっちゃったんだ
ろう。クソだっていう身の程わかるんで。いやいや、
別にそれ俺らがだよ、お前。俺らの中二の思い出の話があまりにもくだらなかったんだよ、お前。もう本当に。
今、ダウンタウン？
ダウンタウン、はい、はいはい。
ダウンタウンとかでもそうなんじゃないですか。
いや、どうなんだろうね。わ、
うん、
かんない。ダウンタウンはまずそんなことしないしね。
かのダウンタウンでもそうなんじゃないですか。
いやいやいやいやいや、まあまあ、あえてね、
うん、
ちょっとそういう、そんなぽいね、
うん、
答え言っときましょう、ちょっと。今後に関わりますから。
やさぐれちゃった。
まあけどまあ、ジョン・デグが一度見てほしいということなんでね。
うん、
まあ、今回は、この配信させていただきたいと思いますので。
はい。
まあ来週からはまたね、 ですね。ちゃんと最初から言葉起こししてるの。
あ
のね。
元のサイズに戻ってね。
元のサイズに戻って配信していきたいと思いますので、今週はまあ変な話、お休みだったと思っていただければ、ありがたいなと思います。はい。というわけで、今回は、この辺でお別れしたいと思います。それでは、さよなら。
おいちにの薬を